今日はペテロの手紙第2の1章です。このところにはキリストを深く知ることが記されてあります。2節を見ますと、私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますようにというこのペテロの言葉があるわけですけれども、主イエスを知る、そのことによって恵みと平安がますます豊かに与えられてくるということです。そしてこの主イエスを知るということは、この机の上で学ぶ知識を得るということではなくて、むしろ人格的に神様と心と心が結びついて、そして自分自身の言うなれば実体験としてこの主イエス・キリストを知るということであるわけです。そして私たちが深くこのキリストを知るということによって、3節の終わりを見ると、命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えられました。命と経験が私たちのうちに与えられる。この命は当然肉体の命ではありません。魂の命、永遠の命、天の御国で生きることのできる命ということであるわけです。そして経験とは何か、これは神様を恐れ敬う、神の前にへり下るということであるわけです。そしてそのことによってますます恵みと平安が自分の心の中に満たされていくということを私たちは得ることができるという約束であるわけです。そしてこの4節のところに終わりを見ると、欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ神のご性質に預かるものとなるという言葉があります。この世はまさに欲望の世界ではないだろうかと思います。そしてまた私たちにもその欲望がある。こうなりたい、こうしたい、しかしそれは愛なのか欲なのか、私たちは見極めなければならないということです。アダムとエバは自分たちの心の中にあるその欲望がサタンによって引き出され、そしてまた誘惑に陥り、神様との約束を破ってしまう。取って食べてはならない木の実を食べ、そして彼らは神様から逃げ隠れて、そしてついにはエデンの園から出なければならないということになったわけです。ですから私たちはこの世の欲望に引っ張り込まれてしまってはならないということであるわけです。やがてこの世は滅びに行ってしまいます。私たちもまた一緒に滅びに引きずられてはいけない。むしろ私たちはそういうこの世から贖い出されて神のものとなった。そしてまたキリストが自分の心の中に生きておられる、そのキリストの姿を私たちは表すものでありたいと思います。神のご性質ということについては5節6節7節に具体的に出てきているわけですけれども、この熱意を傾けて信仰には徳を、そしてまた6節のところには自制には忍耐を、忍耐には経験を、そして7節に兄弟愛、兄弟愛には愛を加えなさい。この神のご性質が具体的に表されて神様に喜ばれるものとなっていくということであるわけです。そして私たちは主イエスキリストをこの知る、8節にもまた出てくるわけですけれども、役に立たないものとか実を結ばないものになることはありませんとあるわけです。イエスキリストを深く知る、そして信じる、心の中にお迎えする、そのことによってこのキリストに似たものに神様は私たちを変えてくださることができるわけです。私たちはこうした神のご性質をうちにいただいて、そしてそれだけではなくて10節を見ると一層励みなさいとあるわけなんです。本当にこのイエス様に似たその姿、そしてそれをもって 行動していくっていうことは決して虚しくは終わらないわけです。11節を見るならば、イエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。ですから私たちの希望っていうのは、この世のこの地上の望みや、そしてまた豊かさではない、天の御国、朽ちることもしぼむこともない、そして永遠に豊かに神様の栄光の中に生かされるという、その恵み、また希望が私たちの心に豊かに与えられていくということであるわけです。そして大切なことは、12節の終わりを見ると、それをいつも思い起こさせるという言葉が出てきます。このペテロの第二の手紙は、ペテロが殉教する前に書かれたと言われています。彼自身イエス様の弟子でありましたけれども、最後には裏切ってイエス様を見捨てて逃げてしまった。しかしその彼は復活のイエス様にお会いし、そしてまた彼自身もイエス様によって十字架で罪が許され、そしてまた天の御国が自分のようなものにも備えられている、約束は変わることはない、その力を彼は与えていただき、立ち上がり、そして困難の中にいる人たちにこの手紙を送って励ましたということであるわけです。13節には地上の幕屋という言葉が出てきますけれども、この幕屋は14節の割を見ると、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っています。この幕屋っていうのは実は彼自身の肉体ということであるわけです。しかしその体のうちにキリストが宿ってはやる、あの荒野の幕屋、天幕もその幕屋のうちに神様が臨在される、本当に恐れ多いことであったわけですし、モーセしかその中に入って神と顔と顔を合わせて拝するっていうことは他の人たちにはできなかった。彼はもう本当に神様と交わったらもう光り輝いて、幕屋から出てきたということが出エジプト記に記されてあるわけなんですけれども、しかしまたあの裏切ったペテロも許されて、そして彼の心の中にキリストがおられる。しかしやがてはその幕屋を脱ぎ捨ててしまう、それは死ぬということを意味しているわけですけれども、しかし15節には、私が去った後いつでもこれらのことを思い起こせるようにしておきたいのですと彼は言っています。この神の栄光、彼は実際には山の上山上で栄光に愛することはできたわけですけれども、17節に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。18節に、私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きましたとあるわけですけれども、この3人の弟子たちのうちの1人ペテロはその目撃者、このキリストのもう姿がかりしたその実際を彼は見たわけです。しかしやがてはその栄光の主が再びおいでになる。19節を見ると、夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るっていう言葉が出てくるんですけれども、この明けの明星、それはすなわちキリストを指しているわけですけれども、夜が明ける、それは再臨の時であり、そしてまた再びキリストが、この地上に来られるということの約束であるわけです。まあ、私たちは神の御言葉が言うなれば、19節の終わりに出てくる暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。ですから私たちはもう神の御言葉が私たちの歩むべき道を照らす灯火となって、そしてまた私たちを導いていく、それはもう神様自身の言葉であり、21節を見るならば、その予言、神の言葉は人間の意思によったのではなくて、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものであると、ペテロは言っているわけです。聖書の言葉は 神の言葉です。そしてまた御言葉は私たちの行くべき道を照らす灯火である。そしてその行く先はどこであるかというと、天の都に私たちは引き上げられるということであるわけです。そのことを私たちはしっかりと心に留めていただき、そしてまた何よりもイエス・キリストを自分の心の中に受け入れて、そしてまたこのご聖霊によって私たちは主なる神にお交わりをいただいて、私たちの心に慰めと力、そしてまたキリストの御姿を映し出させていただいて、主は生きておられる、そのことを信じて歩むものとさせていただきたいと思います。